せーの、
紫アワ
ー。皆さんこんにちは。歴史文化伝統に恵まれた京都市北区の紫竹紫の界隈、紫エリアにあるお店や人など多様な地域の財産を紫スタイルとしてその魅力を発信しています。私は紫スタイルプロジェクト推進協議会の寺田です。今日はいつもの相方の荒川さんが不在ですので、私一人で進めさせていただきます。最初にゲストのご紹介ですけども、なんと500年前から大徳寺門前で大徳寺納豆と大徳寺精進料理を扱っておられます大徳寺一休の狼津田博子さんです。500年を超える老舗の中の老舗の秘密結などをお伺いできればと思っています。こんにちは津田さん、今日よろしくお願いします。
こんにちは、よろしくお願いいたします。
まず最初にですね、大徳寺一休というお店の名前なんですけども、この大徳寺一休という名前の由来をお聞かせいただければと思いますけども。
はい、一休和尚様が田辺の一休寺から大徳寺の真珠庵というお寺に行ったり来たりしていた頃に、一休も可愛がっていただいたということで、あの一休というお名前をいただいたそうなんですが、和尚さんのお名前は一休むで一休様で、同じ名前をそのまま使うとお偉いお世話様のお名前をブレナということで、同じ語呂で一久し一休というのをいただいたそうです。
ああそうですか。あの、有名なとんちの一休さん、
はい、
まあ、大徳寺の中高の祖と言われている一休和尚さんからお名前をいただいたという、素晴らしいですね。その一休和尚がどうも大徳寺納豆をこう、まあ、発明されたというか、まあそういうことを作られたというふうにお伺いしてますけども、その大徳寺納豆というのはどんな食べ物か教えていただけますでしょうか。
あの大豆と麦と塩で赤味噌系統の味で、まあ、中国の陶器にもよく似とりまして、まあ、あのインド中国を経て、仏教とともに日本に入ってきたと聞いております。で、あの田辺の一休寺さん、
はいはい、
から一休和尚さんが大徳寺に来とやしたんで、
うん、
で田辺の一休寺は田辺の一休寺やから、あの一休寺納豆で、大徳寺来て、あの同じように作らせていただいたっちゅうのは大徳寺やから大徳寺納豆になったと聞いております。
ああそうですか、はい。大徳寺納豆っていうのはこう、勝手に名乗ってていいものなんですかね。
ん、
勝手にこう大徳寺納豆ですってこう言っていいものなんですかね。
あの大徳寺っていうのがね、あのうちはおかげさんで、あの登録商標というのがありまして、
はい、
あのそれはいただいてますのでね、あの使わせていただくのはいいんです。
あ、大徳寺さんから、はい、まあまあお前とこはいいよと、大徳寺納豆というのを、
はいはい、そうです、はい、
あなるほどね。大徳寺納豆ってこう、まあ、納豆がこうちょっと黒っぽくなって、少しこう、まあ、固く乾燥されて、まあ、そんなカチカチではないんですけども、うん、そういうこう食べ物で口に入れるとちょっとこう、まあ、甘辛いというか塩ちょっと辛いような、うん、そういう納豆の味なんですけども、これは大体どうやってこう食べるものなんですかね。もともとから どんな目的で作られたものですかね。
あの大豆と麦と塩言うてますやろ、うん、だからあの塩の甘み、
はいはい、
と大豆の旨みを味わっていただいて、はい、まあ、大徳寺さんは利休様も出てられるんで、そのお抹茶のお菓子やったそうです。昔はお砂糖が貴重品やもんで、
はいはい、
であの甘いお菓子がないんで、お菓子言っても干し柿とか芋スルメ、カチグリといった自然の甘みのもののお菓子だったんですけど、それが一般のもなかなかないんで、その塩の甘みを味わってお抹茶をあがってられたそうです。はい、その方があのお抹茶の味が引き立つ。今はまたお酒もあがってもらってますけど、お酒の味も引き出す。 美味しい。で、あの酒聞きお茶聞きの方もこの納豆をいただいてもらうと、あの口がリフレッシュになって、
はいはい、
酒聞きがまたあのできるっておっしゃってました。
なるほどね、
はい、
チェイサーじゃないですけど、納豆ちょっと大徳寺納豆ちょっと途中で口に入れると別のお酒飲むとまた新鮮な感覚で、はい、まあ、お酒の味を楽しめるという、
あの酒聞きができるそうです。
なるほど、
はい、
あと今でいうとどんな風な食べ方ができますかね。
今ですとね、まあ、あのちょっとあの大きさもいろいろあるんで細かくちょっと刻んでしとくと、はいはいはい、乾いたお醤油感覚で使っていただく、
うん、
でまたあの大根おろしとか糸引き納豆とかね、今ですと冷ややこのお豆腐、
はいはい、
で焼き飯スパゲッティグリーンサラダとかね、カルパッチョみたいなのもいいし、
万能調味料みたいな。
はい、でまたあのクリームチーズと抱き合わせとワインが美味しい言うて、
あら、まあ、
はい、でまたあのお腹の調子も良くなった言うてもらえるんでね、
うん、
はい、
万能調理です。で、
まあ、甘辛料と何でもいけるはい、ちょっと便利です
なるほど、ぜひ皆さんも一度、食してみていただければと思います。でまた一方ではですね、うん、石総伝の精進料理もやっておられるということで、はい、これはいつ頃からスタートしてるものですか。
いつ頃からっていうね、自然にその大徳寺も各お大名方がお見えになった折には、
はいはい、
自分の国のものを持ってこられて、
ええ、
あのちょっとこういうのも作ってっていうことがあったみたいでね、
うん、
それであのうちもあのその持ってこられたものを提供されてあの作ったのが始まりみたいですね。はい、
そうですか。だから地方地方の、まあ、名物を大名が持ってきて、
はい、
これで、まあ、一休さんのところが大徳寺さん一休さんが、まあ、料理を担当して、
はい、
まあ、皆さんに提供すると、
あのこの何月何日には何人前持ってこいっていうようなことでお出入りを始まったみたいですね。
あ、
はい、
そうですか。でこの一子相伝ということで、まあ、ご家族でこう継いできておられるということをお聞きしてますけども、このやっぱり秘密の作り方とかそういうふうなものがあるんでしょうかね。
いや昔はみんなね家族でしかやってないと思うんですよ、
はい、
今の時代やからね板場さん置いたりっていうことがありますけれども、家のものだけでする、またよっぽど忙しいよりは、
うん、
親戚縁者、
うん、
助けてもらってやってたみたいですね、
うん、
はい、
なんか聞くところに言うと100人ぐらいのお料理も提供することがあるとかいうふうなことですけども、
うん、ありますけどね、まあそんなおりはね何日か前からもうあの一般のお客様もあのもう聞かずに、
はい、
ぼちぼちあの段取りさせてもらって、準備の できるものからねさせてもらって、あの勤めさせてもらうようなことをやってます。
なるほどね、はい、ですからねあの今勤めさせていただくという言葉がありましたけども、なんか大徳寺さん見てると一休さん見てると商売でなんかガチャガチャやってるというよりは、大徳寺さんにこうご奉仕されてるような感じがすごくこう感覚として伝わってくるんですけども、
いやご奉仕じゃなしにあの大徳寺さんあっての一休、今ですとまたあの各お家元、ね、お茶のお家元なんかも ご引きいただくんで、
うん、
それがあっての一休だと思っております。あの禅宗じゃないですけどね、その精神をあの持ってお勤めさせてもらってます。はい、
すごいですね。このあたりが500年の秘訣かもしれないなと思いながらお伺いしてるんですけども、お店の構えもこう明治期のですね、あの津市2階、まあ、中2階ぐらいのこう、まあ、虫子窓の素敵なこう町屋なんですけども、これいつ頃できた建物なんでしょうか。
あの昔はね、わらぶきの家やったらしいんですけど、
はい、
まあ、それでは今の時代にそうっていけないし、でまたあの明、そうやね、あの江戸明治から昭和にかけて改築してます。
ああなるほどね、
はい、
で今のこう立派なこうもん、まあ、店構えといいますかね、
はい、いやいや、まああのまあ、であそこは風致地区なもんで、
うん、
あの
大徳寺さんあります
か、ね、はい、向かいが大徳寺さんあるんで、うんうん、あの大きい門は建てられないということで、うん、はい、まあ、あのまあ京都らしい佇まいのがいいんじゃないかなと思ってそのままにしてます。で、まあ、修理はしてますけど
大変ですけど、ね、
はい。
まあ、あの本当に大徳寺門前らしいお店だなというふうな感じです。
あ、そうですか、ありがとうございます。
あの15世紀頃からまあ続いているお店ですけども、あのやっぱりこう京都も老舗たくさんありますけども、うん、500年続くってあまり聞いたことがないですよね。
あ、そうですね、3代で、うん、
大体3代、
ね、ダメになるとかね、
いいんですけどね。秘訣って何かありますかね。先ほどもちょっとこう触れましたけど、
とかそんなもんは考えずにとりあえずあの大徳寺さんあっての一休であるいうことを務めさせていただいてるの精神がいいんじゃないかなと思います。
うん、その精神一筋ですね、
はい。
うん、でまたこので
、あのほら家族あの使用人も増やさずに、
うん、
家のものだけで細々とですけど、
いやいやいや、
行くっていうのがいいんじゃないかなと思います。はい、
精進料理の方ですけども、最近はこう海外の方も時々お見受けしますけども、まあ、人気は海外の方にもおありになるという感じですかね。
うん、あの最近そうですね、外国の方あのがベジタリアン、ビーガンっていう方がおやすみたいで、
はい、
その方やとあのやっぱりうち必ず1回はお越しいただいてるみたいですね、はい。でも あのあちこちあのお精進食べてきたけども、ここのがやっぱり一番おいしい言ってもらいます。
あ、すごいですね、
はいはい、うん、ありがたいことです。
500年の料理が最近のこう流行りのビーガンになるという、そういうこう、まあ、そこが海外の方にも、まあ、通じるものがあるんですよね。
ちょっとあの美味しい言って上がって帰っていただいた方がね、またご紹介していただいたり、
あ、
はい、
なるほど
ね、あの聞いてきた言ってね、うんうん、はい、ありがたいと思います、はい、
素晴らしいことだと思います。あのひろこさん、いつもこうお店にお邪魔するとですね、こうニコニコとこうお客様に対応しておられてですね、500年の老舗のおかみさんというそんな感じを、まあ、ちょっともこう感じさせないというか、うん、こう親しみやすい感じなんですけれども、そのあたりは割と気をつけてやっておられるという感じなんですかね。
いや、まあ、あのお客様あっての商売ですもんで、
はい、
ぶちょちょらしてたんではまた来てもらえへんと思うんであ の、まあ、性格的なものもあるかも分かりませんけど、あのお越しいただいた方には笑顔で対応させていただいた方がいいかなと思って、はい、
いや、そうですか。
でまたあの、うん、あのお母さんやはりますか、相手来てくれはる方もありますし、
ね、
うん、
まあ、あの私もお伺いしているときに近所の方がお母さんやはりますかってこう飛び込んで来られるような方もたくさん見かけしますので、本当にあのいつもにこやかなおかみさんです。皆さんもちょっと、ちょっと足をあの入りにくいかもしれませんけど、入ったらあの非常に、気持ちよく応対していただけますので、ぜひお尋ねいただければというふうに思います。で、まあ、あの500年続いてきたお店ですけども、もう今おかみさんもご主人も、まあ、お店に立たれていますし、まあ、息子さんも親御さんも、まあ、頑張っておられるし、この先も多分お孫さんもその気になっておられるという感じですかね。
そうですね、まあ、ぼちぼちね、一休のレールに乗せてあと頑張ってもらいたいなと思ってます、はい、
これのレールに乗せるのはやっぱり大女将のお仕事になるんですかね。
いやいや、あのうちはね、お父さんがね、あの何でものコーチですのでね、あの お父さんに従ってあの見習おうとやってます。
あ、そうですか、はい、そういうことでいうと、今ちょうどこう今大徳寺納豆の仕込みの時期ですけども、はいはい、お孫さんもお手伝いされているんですかね。
あのおかげさんでね、手伝ってもらえる年になってきましたんでね、あのぼちぼちやってくれてます。
あ、
はい、
それは何よりですね、
はい、あの、うん、見て慣れる、
うん、
でいいかなと思うんです。ぼちぼちで焦ったらあかんのでね、
今大賀さんおいくつでしたっけ。
あ、みんな高校生になりました。はい、だからちょっとは体力もつける意味でもあって手伝って持ってます。あ、はい、
うん、素晴らしいです。一度こう大徳寺一休さんの精進料理もぜひ、ご賞味いただいてですね、ビーガンだというふうに思わずに、やっぱりこう日本の伝統料理をそのままこういただくとビーガンになるというその辺のこう感覚を、ぜひこう堪能していただけると嬉しいなというふうに私も思ったりもしてます。お話をお伺いしている間にですね、あっという間にこう時間になってきました。500年の老舗の経営哲学、今日に通じるものではないかなというふうに思っております。またその店構えを含めてですね、大徳寺門前の大徳寺一休がこのいつまでもこの紫エリアのランドマークとしてですね、存在し続けていただくことを本当に切に切に願っていることでございます。今日はゲスト出演いただきまして本当に貴重なお話をいただきありがとうございました。
ありがとうございます。納豆も精進料理も健康食ですので、今後とも皆さんはよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ここで来月のゲストのご紹介をします。9月18日同じ時間に紫式部通り会の、田中俊夫さんをゲストにお迎えします。大いに楽しみにしてください。